週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年11月2日にエコノミストオンラインに掲載されたアメリカ選挙制度の不都合な真実という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
市川さん、この記事ではアメリカの選挙制度について取り上げられているんですが、はい、アメリカでは間もなく大きな国政選挙が行われるそうですね。
はい。
それっていうのはどのような選挙なんでしょうか。
はい。中間選挙と呼ばれる選挙ですけども、はい、一番大きい選挙は、連邦議会の選挙ですね。上院と下院ありますよね。上院の3分の1と下院の全てが改選されるんですけども、連邦議員は上院と下院のね、任意制ですけども、力関係としては、はい、下院が、日本で言うと衆院が、下院に当たりますけども、こちらの方が少しね、権限が大きいっていう、ところですよね。で、まずどういう選挙かっていうと、上院は、定数が100なんですけども、
はい、
こっちはね、各州から2人ずつ、これは州の人口に限らず2人ずつ選ばれていて、で、任期が6年なんですけども、このうちのですね、3分の1が、2年ごとに改選されるので、まあ、今回このうちのその3分の1が改選されるということで、民主党と共和党と合わせて、それぞれ、今現状ですと50議席ずつ持ってるんですね、100のうちね。で、だから全くの同数なんですけど、これで、議長がハリス副大統領が、務めてるので、これが1票持ってるので、はい、まあ、採決の際には民主党が、はいはい、まあ、事実上の多数派になるっていうのが、
まあ、まず
上院ですよね。で、下院の方は、定数が現在435で、こっちは各州の人口の比率に応じて、定数が配分されていて、こっちは任期が2年ですね。
はい、
で、今回全部の議席が、まあ、改選されるということで、で、現状を見ると、民主党が221で、共和党が212議席を持っていて、まあ、こっちもまあ一応民主党が多数派ですけどもですね、
はい、
まあ、いずれにしてもものすごい拮抗してるわけですよね。で、まあ、ちなみに補足ですけど、この中間選挙でですね、同時にですね、はい、アメリカに50州ありますけど、このうち36の州で、州知事選挙、
はいはいはい、
州知事選挙も行われるっていうね、まあ、ものすごい大きな選挙ですよね。
だから、その、制度はもちろん違いますけど、日本で言うと、衆院と参院の国政選挙と、はい、あとは多くの県の県知事選挙を一緒にやる。
そう。すごいですよね。
はい、そう考えると大きな選挙ですね。
大きな選挙。なんか中間選挙っていうとね、なんかこう、お試し選挙みたいな、なんかこ
う、
そんなようなイメージしちゃうんですけど、
ま
あ本当に大きな選挙です。
そうですね。
はい、
なるほど。で、この音声を収録しているのは2022年の11月4日でして、はい、そのアメリカの中間選挙の投票日を目前に控えた時期なんですが、
はい、
この記事ではですね、アメリカで実施されたいくつかの調査結果を紹介した上で、筆者の方が、
はいはい、
多くのアメリカ人は選挙制度の公正性を信じていないと、こう指摘してますよね、
はい。
これはどういうことなんでしょう。
はい。皆さんね、この大統領選は記憶に新しいかと思うんですけど、まだね。
はい、
トランプ大統領が負けて、はい、で、その結果にこう不満を持ったトランプ大統領の支持層がですね、
はい、
その選挙の結果無効だっていうことを主張して議事堂に乱入する事件が ね、はい、2021年の1月6日の出来事なんですけど、はい、まあ日本でもね、結構大きく報道されましたけれども、はい、で、まあ、最終的には、上院が大統領選挙の結果を認証したということで、バイデン大統領が誕生したっていうことなんですが、
はい、
ところがですね、これについてそのアメリカの新聞社の調査で、
はい、
まずですね、今回の選挙で共和党の指名を受けている、ま、候補者、全部で299いるらしいんですけども、
はいはい、
これがですね、前回の大統領選挙の結果を否定するか、または疑問を呈していると答えたのが、かなりの数に及んでいて、で、さらにね、大学の調査だと、
はい、
共和党支持者の 65% が、
はい、
大統領選挙は正当ではなかった、正当ではないっていう回答をしてて、さらに言うと、
はい、
国民全体でね、国民全体で見たとき、29% が、まあ、大統領選挙は正当ではないって回答してるので、まあ、つまり、3割に近い国民がですね、
はい、
選挙に不正があったとか、まあ、そういう正当ではないっていう。こういうふうに考えてるっていう結構衝撃的な結果だと思うんですけれども。
そうですね。その選挙に負けて、まあ負けてしまった共和党側が不満を持つのは、まあまあ、そういう考え方もあるかと思いますけど、
はい、
そればかりじゃなくて国民全体 に、その選挙
の
公正性に、
うん、
そう、疑問が広がってるってのが驚きですよね。
はい。
うん、で、それを踏まえてですね、この記事では、アメリカの選挙制度の歴史が、前後編にわたって、こう、前後編の記事って、かなり詳しく紹介されてるんですが、うん、
はい、
そもそもですね、そもそも建国当時のアメリカの選挙制度っていうのは、一体どのようなものだったんでしょうか。まずはそのアメリカで現在のような上院下院の二院制が取られるようになるまでの状況について教えていただけますか。
はい。最初、アメリカはですね、13の州がですね、連合してできて、大陸会議、今の連邦議会ができたんですけども、はい、で、そこの採決にあたって、まず、各州から1票ずつ権利が与えられたんですね。まあ、13の州で各州1票ずつ、議会においてですね。
うんうんうん、
で、これって、まあ、対イギリスの独立戦争をしていて、で、まあ、一致団結しなきゃいけなかったっていう背景があるんですけど、
うんうん、
まあ、だから、ある意味、もう各州にも1票ずつ、平等にっていう形でこう、うん、
ものすごくシンプルで平等ですね。
うん、わけなんですよね、うんうん。ところがですね、やっぱり不満が出るんですけど、まあ、なんでかっていうと、まず人口の多い州は、まあ、当然ながら人口に応じた票数を与えろと、
ね。はいはいはい。うんうんうん、
ただ一方でその人口の少ない州、人口少ないってことは大体こう経済力も弱かったりするわけですけど、
うん、
そういう州は人口割合に応じた票数だと自分たち不利になると。それは不平等だ、
うん
うんうん、まあ、主張しますよね、
う
ん。そういうことで、まあ、妥協案として、というか妥協策として、
はい、
まあ、上院と下院でですね、まず上院は先ほど申し上げたように人口に限らず各州2人ずつ。
うん、
で、
はいはいはい、
下院の定数は州の人口に応じて割り振ると、うんうん、そういう形になったわけなんですよね。で、
はいはい、
ちなみにですね、上院のその人口に限らず各州2人っていうのは、はい、
うん、
まあ、よく考えてみると当然ですけど、小さな州にとってすごく有利な制度ですよね。
そうですね。うんうん、
で、記事中でもちょっと紹介されてるんですけど、
はい、
2019年の数字なんですけれども、
ええ、
まず人口を見ると最も多いカリフォルニア州の人口が約3950万人で、
ほうほう、
で、最も少ないワイオミング州の人口が約58万人っていうことでですね。
はいはい、そんなに差があるんですか、
州によって。人口で68倍の差があると、うん、っていうことなんですよね。で、それにもかかわらず、
うん、
まあ、両州同じ2人ずつ、上院議員が出てくるってことなんで、
うんうんうん、
これどういうことかっていうと、
うん、
まあ、これ現在の、あくまでも現在の話で言うと、
はい、
共和党がね、地盤としてる州は比較的小さな、南部だったり、小さな州が多いわけですよね。だから、
はいはい、
うん、つまりその選挙制度で言うと、
うん、
まあ、共和党の方が、まあ、上院でね、うん、すごく有利な立場にあるっていうふうに、まあ、言える、そういう選挙制度なんですよね。
うん
うんうん、
なるほど。その、
はい、
人口と、まあ、投票の格差の話で言うと、日本でも国政選挙をやるたびに、違憲なんじゃないかと。選挙が公平じゃないんじゃないかって裁判がやられたりしてますけど、ちょっとそれとは桁の違う、その、はい、あれですよね。
ね、
違いですもんね、人口の違いが。なるほど。で、まあ、そのような流れで、その上院下院の二院制が取られるようになったアメリカなんですが、
はいはい、
それによって、建国からそれまでその選挙制度の問題っていうのは、解決されたんでしょうか？
うん。解決しなかったですよね。
うんうん、
まず、先ほど言ったその下院議員のね、数を決めるときに、州の人口が関係するわけなんですけど、はい、
うん、
まあ、これをどうやって規定するか、州の人口をどうやって規定するかっていうのが問題になったわけなんですね。で、当時奴隷って黒人は有権者にカウントされてなかったわけなんですよね、選挙権なくて。
うんうん、
で、南部の奴隷が多い州っていうのは、北部の州に比べると白人の人口が圧倒的に少なかったわけなんですね。
うんうん
うん、そうすると当然その州に割り当てる銀行の数も少なくなっちゃう。なので、うん、南部側からは、その奴隷を人口に参入しようっていう意見が上がった
ん
ですよね。
うんうんうん、
まあ、当然って、まあ、当然なんだけど、今考えると。当時はそうじゃなかったわけで。
うんうんうん、
で、北部、それに対して、あ、分かったと。だったら、じゃあこうしてくれってことで、北部の自由州の方が提案したのが、
うん、
その州が連邦政府に納入する、その直接税、この課税する際のベースになる、はい、まあ、なんですかね、富っていうか、その収益ってい
う
を算定するときに、まあ、それまでは奴隷の数は入ってなかったんですけど、
はい、
これからはその奴隷の数も考慮して、しろということで、
うんうん、
で、そうすると、当然ね、南部の州が納める税が まあ、それまでより増えるわけだと思うんですけどね。うん、まあ、それで一応、こう、まあ、なんか、まあ、妥協するというか、いうような妥協案が出来上がったんですけど、うんうん、まあ、はい、具体的にどういう制度だったかっていうと、
はい、
奴隷人口の、うん、5分の3人、うん、5分の3人を1人とカウントする。まあ、だから1人ではないんですよね。5分の3、まだ5分の3なんだけど、はい、5分の3人を1人とカウントして、はい、州の人口に加えて、そこから、まあ、会員議員の定数、うんうん、定数を定めると、うんうんうん。そういう制度になったんですね。
なるほど。それで、じゃあ、はい、南部の州の会員議員の数は、まあ、増えた、増えたんですよね、
う
ん。
そうですね。
なるほど。で、まあ、今、奴隷の話もありましたが、
はい、
まあ、その奴隷をめぐっては、アメリカでは1861年に、まあ、内戦である南北戦争がありましたよね。
はい、
で、この戦争によって、選挙制度っていうのは、どのように変化したんでしょう。
ええ、南北戦争の際にですね、共和党の初のその大統領だったのはリンカーン大統領ですね。はい、で、その下でその1865年に奴隷制度が廃止されたんですよね。
はい、
で、憲法修正第15条、ね、人種とか肌の色、または、以前奴隷状態にあったことを理由に合衆国市民の投票権を奪い制限してはならないと。うんうんうん、そういう規定を設けて、
はい、
まあ、黒人にも平等な投票権が保障されたわけなんですね。はい、
うん、
で、これによって突然その黒人の割合の多いね、その南部の州の有権者がわーっと増えるわけですよね。で、下院議員のその配分を決めていた先ほど申し上げた人口の5分の3っていうね、うん、5分の3人っていうルール、それもなくなって、
はいはい、
そうすると下院の点数も南部の方が増えるわけですよね。
うんうん
うんうん、で、こうやってそのだいぶ勢力図が変わったというか、
うんうんうん、
政治の構造がだいぶ変化したというのが背景としてあるわけですね。
は
い、
なるほど。
うん。はい。
で、まあ、今お話しあったように南北戦争の結果、黒人にも選挙権が与えられたアメリカなんですが、ではそれによって、もう白人と黒人は平等になりました。ということで、そのアメリカの選挙制度っていうのは公正と言えるようなものになって、なんでしょうか。で、この記事の結論の部分でですね、筆者の方は、本当のアメリカ民主主義の歴史は、その60年にも満たないんだと、こう指摘していますが、これはどういうことなんでしょう。はい、
まずですね、公正なものになったかっていうと、ならなかったんですけど、はい、その背景として、
はい、
連邦政府がその当初その、南部をですね、支配下において監視して、はい、まあ、ちゃんと黒人差別をしてないかってことを取り締まったわけなんですね、うんうんうん、最初ね。で、ところがですね、その、1868年というと、奴隷制度廃止が、1865年、だからそこからわずか3年後なんですけども、3年後ですね。
はい、
うん、大統領選挙に出たですね、民主党の大統領候補がですね、
はいはい、
南部からの連邦軍の撤退を主張した。これはどういうことかっていうと、まあ、今まで連邦政府が南部を、はい、まあ、統治というか、うん、ちゃんとこう監視して、差別しないようにと監視していたのをですね、それを撤退を主張したと。
うんうんうんうんうん、
で、南部 の, その民主党の白人至上主義者たちが、
はい、
その南部の元々あった州の権利みたいなものを主張し始めた。で、
うん、
当時ね、今、共和党と民主党反対なんで、ちょっとごっちゃになっちゃうんだけど、私もいつも頭が混乱しちゃうんだけども、
はい、
民主党と共和党の主張って今と逆だったんですね。まあ、リンカーンもね、共和党だったわけで。
ほうほうほう。
共和党は黒人解放。
で、
民主党は保守で。民主党は保守で、まあ、どちらかというと、黒人解放には消極的だったわけ。まあ、今と、まあ、真逆といえば真逆だったので、まあ、ちょっと、そこが混乱しないようにっていうところなんですけど、要するにそういうことで民主党が白人主義、至上主義者が多くてですね、で、その南部を監視していたのを、まあ、やめろということで、で、それで連邦支配の要素が弱くなっていったわけなんですね。そうすると、まあ、当然南部の民主化がうまくいかずに、失敗してしまって、
は
い、そこから、外、黒人を排除するっていう動きが再び出てきたと、いうことなんですよね。
うんうんうん、
で、はい。リンカーン大統領の次の大統領、民主党のですね、
はい、
アンドリュー・ジョンソン大統領、
という
大統領なんですけども、
はい、
このジョンソン大統領は完全にその集権論者、つまり、まあ、白人至上主義というか、で、そうなんですね。で、彼の下で、その南部の各州でですね、
はい、
黒人排除するその州法、
ま
あ、州をね、アメリカもね、ややこしい、州ごとに本当に法律があるわけですけど、この州法が、
はい、
黒人排除の州法ができていくわけなんですね。で、ただ、まあ、連邦の方ではですね、もうずっとこう、はい、まあ、黒人差別 は撤廃するということで、1870年に、
はい、
黒人の投票権というのが保障されたんですけど、
うん、
まあ、同時にその南部ではですね、
はい、
黒人の投票権を抑制するその州法、
へ、
これがどんどんどんどんできていく、まあ、ジムクロー法っていうふうにこう言われるんですけども、
はい、
これがどんどん出ていく。例えばですね、うん、ミシシッピ州でですね、はい、
うん、
黒人に対するその、投票所でその識字試験を実施したりとかですね。識字試験どういうことかっていうと、はい、黒人の方々のその識字率が低いっていうことをまあ利用して、投票をするためには識字試験を受けなきゃいけなくて、試験
を読み書きができることが投票できる条件だよっていうことですか、うん、
ええ、ということをしたりとか、あと黒人に対して投票税を課税したりとかですね。あとはその
投票するためには税金を払わなきゃいけない、
うん、ということですよね。で、あと投票所を不利な、不便な、その黒人のエリアの吸ってるところの投票所を不便な場所にわざわざ設置したりとかですね。そういうことを
通して。行きづらいところにあえて投票所を作ったってこと
ですか？そうですね。そういう制限を したりということ、うん、そういう法律がどんどんどんどんできてきたっていうわけなんですね。
うんうん、
で、先ほど、60年にもね、満たないっていう、
はい、
いうことを、まあ、この記事でも指摘しているのはどういうことかっていうと、はい、まあ、じゃあ60年前に何が起きたかっていうと、
はい、
マーチン、ルーサー・キング牧師がですね、公民権運動をやって、はい、
うんうんうん、
で、黒人の権利というものが主張されて、うん、で、民主党の、今度はその民主党と共和党がまた逆転するわけですけども、
うんうんうんうん、
民主党のリンドン・ジョンソン、今度はリンドン・ジョンソン大統領の下で、はい、投票権法っていうのが成立すると。
うん、
で、これが1965年ですね。
うん、
にだの成立したということなんですね。
はいはいはい、
で、だから、つまり、60年前。で、それまでもうずっとジムクロー法っていうのが続けられてきたっていうことなんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。で、この投票権法ってすごく画期的な法律で、
はい、
それまで、ミシシッピ州でやってたような、例えばその、識字試験を課すとかね、
はい、
うんうん、そういった、その投票における人種差別みたいなものをすべてこう、まあ、禁じたわけなんですね。
うんうんうん、
で、対象の管轄区みたいなのを設けてですね、そこがルール変更をする際には、はい、その、連邦地方裁判所から事前に承認を得なきゃいけないと。そういうことを盛り込んで、はい、つまり、州の判断で勝手にそのルールを変えることはまかりならんということを定めたわけなんですね。
なるほど、なるほど。
なんで、うんうん、まあ、それでこうアメリカが民主主義国家になったのは60年前みたいな、うん、そういう言い方を、うんうん、されるわけなんですが、
はい、
これ、実はこの記事ね、はい、まあ、先ほど最初に冒頭で紹介していただいたように、
はい、
前後編の2本に分かれてまして、
うんうん、
で、前編は、まあ、ここで終わってるんですね。この60年前に投票権法が成立しましたというところで終わってるんですけど、
うんうん、
この続きがあって、
はい、
この投票権法をせっかくできたこの画期的な法律、
うん、
これをまあ、しゃぶ台返しじゃないけど、
はい、
まあ、もう覆したのが、うんうんうん、まあ、最高裁なんですね。最高裁の判決なんですね。うん、で、アメリカって前にも、あれかもしれないけど、司法がですね、
はい、
まあ、というか最高裁が国家の行方を決めてるって言っても過言じゃないみたいな、そういう。
市川さんに中絶の問題の時に教えていただきましたよね。はいはい、はい、はい。
と思うんですけども、
はい、
まず、これ投票権法でですね、
はい、
南部の州がそうやってその、はい、連邦政府に監視されるっていうのは違憲だと。ということを訴えるわけなんですね、
うんうんうん。
で、それに対して最高裁が、うん、投票権法を成立させた連邦議会は権限を逸脱してるっていう判決を下すんですよ。
うんうんうん、
なので、そうすると、まあ、要するにそれまで規制でこうルール化してきたものが、
うんうんうん、
まあ、ほとんど、なんていうんですかね、役に立たなくなっちゃうというか、
覆っちゃうわけです
ね。覆っちゃうわけですね。で、それで再びその黒人を排除する動きが出てくる、はい、南部の州でですね、うんうんうん、出てくるっていうので、これ未だにね、うん、続いてるわけなんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、今お話もあった通り、今回は時間の関係もあって、前後編の記事の主に前編、はい、について教えていただいたんですが、はい、ぜひウェブの方で後編の方の記事も読んでいただけると、まもなくその投票日を迎える11月8日、投票日を迎える中間選挙について、より深くこう、理解していただきやすいかもしれないですね。
ですね。で、バイデン政権が誕生して、民主党がその全国一律の選挙法を適用するっていうその法律を提案したんですよね。
はい、
法律を作ろうと思って。
うんうんうん、
なんだけど、
うん、
下院で成立したんだけど、上院で共和党議員が反対して、
はい、
成立しなかったんですよね。この法律が通ればね、 本当に画期的な法律が通ったと言えるんだけど、
うん
まあ、言えるっていうことだし、あと、その、さらにこう、今回の中間選挙で、その結果次第でですね、
はい、
共和党の中にはですね、その結果を受け入れられない。まあ、最初冒頭で言ったように、選挙制度は、全然信頼してないわけですから、でまた、その自分の負けたっていうことを受け入れられずに、まあ、訴訟を起こすとかですね、
はいはいは
い
は
い、そういう動きもかなり、出てくるんじゃないかみたいなことが言われてるんですよね。
なるほど、なるほど。じゃあ、この記事で紹介されてる、その今まで、じゃあなぜアメリカでそういう状況なのかっていう歴史的な背景を踏まえて、
はい。
た上で、その11月8日以降のアメリカの動きっていうのをこう注目して見ていきたいですよね。
そうですね。
した、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回は週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いしました。市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。